本語の SBS です。
今日のゲストは染色作家として活動されているメリンダ・ヒールさんです。メリンダさんはオーストラリア国立大学卒業後、日本の京都精華大学で伝統的な染色技法である型染めや友禅染めを学ばれ、主にオーストラリアの鳥や花をモチーフとして振り袖や掛け軸、さらにはレイヤー作品など様々な作品を制作されています。作品には非常に鮮やかな色から淡く繊細で深みのある色が使われていて、詩的な美しさを感じます。オーストラリアと日本を見事に融合したスタイルが印象的です。それではメリンダ・ヒールさんへのインタビューです。どうぞ。どういった染色の活動をされてきたんでしょうか。
私は染色作家っていうと、はい、日本の、伝統的な染め方を使ってて、型染めと友禅っていう技法を使って、はい、制作をしてます。その技法を使っているから、ただのアーティストと呼ぶんじゃなくて、自分を染色作家と呼んでます。
どういった作品をこれまで作られてきたんですか。
私はほとんど生地に染料を使って、ちょっと絵画的な感じで、日本で学びましたので、わざとオーストラリアの風景とか鮮やかな鳥とか花を、モチーフにして、生地の作品を作ってきました。
で、この友禅染め、型染めっていうことなんですけども、その染め方の特徴ってどういうとこなんでしょうか。
特徴っていうと、両方も伝統的な染め方っていうところだと思って、日本で生まれた技法なので、材料も工程に使う道具も日本の文化にすごい混雑してて、例えば糊というペーストを使うんですけど、その糊がもち粉の粉とか乳化で作られて、竹とかイノシシの毛を使ってるハケとか和紙を使うので、初めてやってみた時はすごい、外国の目から見るとこういうものを使う技法ってすごい面白かったですね。
そうですよね。イノシシの毛とかもち米の粉とか、そういったものも使うんですね。
はい、あと大豆とか、日本人にすごい馴染みのあるものかもしれないけど、オーストラリア人は全然フノリとか海藻の植物とか全然経験したことないから。
じゃあそういった植物とか果物とか、そういったものも色で使うんですか、染料として。
私の場合は時々ユーカリ、オーストラリアのユーカリの葉っぱを使って染料を作るんです。
どういった色なんですか、ユーカリだと。
いろんな種類があるけど、私のところに家に一番近いのはオレンジ系の茶色ができるので、それがすごく面白くて、ちょっとだけ作品に使ったりするんですけど、他にも普通は酸性染料って言って、着物の業界にも使われてる、販売してるものですけど、それを使って作品を作っています。
酸性染料ですか。
はい、
それは日本から取り寄せてるんですか。
そうですね、今は日本で勉強してた時に慣れてたから、今も好きなブランドを使ってるんですけど、オーストラリアにもテキスタイル用の染料とかを売ってる場所があって、そこの染料を使ってもいいし。
なるほど。型染めの工程って、例えばその最初から最後まで簡単にどういったものかご説明していただけますか。
型染めの場合は、とりあえずデザインを紙に書いて、でそのデザインは白黒が一番わかりやすくて、そのデザインを型紙という和紙でできている硬い分厚い紙に写して、で小さなカッターでデザインのところを切り抜いていきます。それ昔型彫りといって、でさっき言ってたペースト、のりといって、もち粉と小麦ぬか、ぬかを使って、蒸したもので、生地の上に彫った型紙を置いて直接、で このペースト状の糊をヘラでなんていう、
うん、
引いて、
うん、
間に挟んでる型紙を外したら、生地の上に糊があちこちに置いてあって、で、あの乾いたら上から染料筆とかハケで抜いていくと、その糊が置いてある場所が白い生地のままで守ってる。で、最後にその染料を定着して、洗ったら糊が外せるから、白いところの模様が現れます。
でそこにまたあの色を重ねるっていうか色を塗っていくんですか。
それもできます。はい、
色同士違う色を隣り合わせで使うことってあると思うんですけど、
はい、
それがにじんだりとかってしないんですか。
にじみが一番大変ですね。だからあの染料にもあの染める前にも塗る地入れっていうんですけど、そういう場合にどれぐらい水入れるとか、それをすごいあの気を使わないとにじむんですね。特にオーストラリアの気候がすごい乾いてるから、乾燥してて、あの水とか塩とかを使って、まあ、にじみの問題に対して対策として、まあ、いろいろあるんですけど、
その水入れてもね、乾燥してる気候だとやっぱすぐ乾いちゃって、
乾きすぎとかムラになったり、あの糊も水が入ってるから糊が乾きすぎてひびが入るとか。
なるほど。でそのひびのところに
それが染料が入ってしまうから、
やっぱりそういうふうにちょっと失敗したっていうことになったら、もう一回最初からやり直さなきゃいけないんですか。
失敗したらもう、あの染料だから取れないんですね。絵画だったら、まあ、上にあの絵の具を塗ってもいいけど、染料はもう失敗したら隠すとか、
隠す
からまた塗るとかしかないですね。
なるほど。あのお色なんですけども、すごく素敵なお色を表現されてて、あの素晴らしいなと思うんですけども、そのお色ってどうやって決めてるんですか。
私はその今までの作品に特にオーストラリアの花や鳥が多いので、まあ、本物の色を使うと結構鮮やかな色になりますよね。それを日本に住んでた時は、日本人はあんまり馴染みがない鮮やかな鳥とかをわざと使って、まあ、結局そういう鮮やかな色になってったんですけど、まあ、今もそれを、まあ、意識してオーストラリアに特有な色を使おうとしてて、で、あの一回京都で個展をやってた時は、あのギャラリーに在庫してたけど、客さんが入って、私はまだ見かけてなくて、作品だけを見ると、ああすごい、なんか沖縄出身の人の作品でしょうねみたいな
話
が聞こえて、
あ、
やっぱりその鮮やかな色だと、まあ、日本本土の方であんまり鮮やかな植物とかあんまり見ないから沖縄だろうと思ってたでしょうけど、実はオーストラリアですって言ったらすごいびっくりしてたみたいですね。
あ、びっくりされたんですか、お客さんが。
やっぱりオーストラリア の、 あの、まあ、景色とかが鮮やかですね。
レインボーロリキッドとか、ね、はい、普段よく目にするような鳥もたくさんいますけどもね。
はい、私たちにはごく普通な風景ですけどね。
なんかその見に来た方々からのコメントといいますか、あります？他にも。
あのよく言われるのが、日本人より日本人ような作品を作ってるんですねみたいな話を聞くんですけど、それは今まではちょっと よくわからないんですけど、時々透明感のある生地を使ったりするから、それは結構あの見たことないみたいで。
ですね。
はい。
ベリンダさんの作品インターネットで拝見したんですけども、振袖、帯、屏風、掛け軸、のれん、あと一番印象に残ったのがやっぱりその薄い生地を使って作られたのレイヤーの作品。
はい、
なかなか目にする機会がないんで、
はい、
ものすごく繊細なあの作品ですよね。
ありがとうございます。特に 日本人じゃないから、まあ、日本に勉強してた時に、まあ、こんなに日本に住んでるからじゃあ着物とか屏風に挑戦しないと先生に言われたから染めてみたんですけど、やっぱり日本にいないと着物とか屏風は日常生活にはあんまり関係がないから、まあ、オーストラリア人だったらちょっとオーストラリア風な作品でもいいんじゃないかと思って、そういうレイヤーを使ったり、まあ、インスタレーションっぽいに飾ったりするのも面白くて、あのそういう方向に行きたいなと今も思ってます。
メリンダさんがもともとこの日本の染色技術に興味を持ったきっかけ、あの京都の精華大学で学ぼうと思ったきっかけってありましたか？
はい、子供の時から日本語の授業があって、小学校でもあって、はあの中学校も高校日本語を勉強して、大学で、大学入ったらアジア研究学部で専攻が日本語で、プラス美術学部でテキスタイルを両方あの同時に勉強してたから、
はい、
その4年生の時に1年間交換留学生として京都に行ったら、その基礎の授業とか受けて、まあ、オーストラリアでもテキスタイルを勉強してたんですけど、その授業の内容はほとんど織物と、シルクスクリーンプリント多かったから、あのその型染めの授業に参加した時は何これしなくて、あのすごく魅力的でした。
ああ、なるほど。でそこから、まあ、その道に進もうっていうふうに決められたんですか？
まあ、1年間いろいろ実験して、やっぱりこれが好きなと思うようになって、オーストラリアの大学からまた卒業して1年間ぐらい仕事してから、あ、やっぱりもっと勉強したいなと思って、またあの京都に4年間戻りました。
はあ、なるほど。なんかその当てがあったんですか、京都で、あ、この人の元に就こうとか。
京都精華は特に、あの海外からの学生に優しいけど、テキスタイル学科の先生たちがすごい、あの業界では素晴らしい先生で、みんなはもうサッカーとかやってて、でなのにその技法にすごい詳しくて、そういう技法はほとんど、あの今もそうですけど、工房、あのその職人さんによって、あの教えられることなのに、大学の環境であの勉強できるのが珍しくて、あのそういうその理由で、あのこの大学で勉強したらいいだろうと思って、そういう先生にもすごい尊敬してて、
日本のねそういった伝統的な産業に業界の中に入ってお勉強されてたと思うんですけど、どうですか、なんかその壁にぶつかったとかそういったことってありました？日本で
ちょっとありました。はい、
どういったことですか？
やっぱり今も、まあ、作家としてその技法を使っている人もいらっしゃるんですけど、まだあの工房の形で受けている人が多いから、やっぱり若者でもあったからと思うんですけど、若者で海外から来たもの、だからそういう技法を使って作品を、展示したらやっぱりコメントが来るんですね。
で
まあ、そんなにきつくないけど、多分あの年上の人がそういう技法を使うなら、きちんとやってほしいっていう気持ちが強いと思います。あの将来にこういうこの人がこの技法を使うんだったら、きちんとあの基礎からきちんと学ん でそこから自分なりにしたらいいっていう、
やっぱりそのもともとずっと長らく日本でやってらっしゃる方からのコメントは、その、はい、メリンダさんもまあ基礎からもっとちゃんと学びなさいみたいな、そういうコメントだったってことですか？
ありました。はい、
ちょっと厳しいコメントですよね。
まあ、はい、
日本人らしいというか、何かその今後挑戦したいこととかってありますか？
もっとあのユーカリの染料を使って作品を作りたいと 今思ってて、やっぱりオーストラリアでやるなら、うん、オーストラリアでしかできないことは何だろうと思ったら、
うん、
普段周りにあるユーカリを使えばいいんじゃないかと思って、
うん、
そういう作品を作ってみたいなと思ってます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。